ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。本年2月14日安倍総理はアメリカ合衆国のドナルド・トランプ大統領と電話会談を行いました。会談後、安倍総理大臣は結果について次のように述べました。
トランプ大統領と1時間以上にわたって主に北朝鮮情勢について率直な意見交換を行いました。また現状の分析を詳細に行いました。今この瞬間も北朝鮮は核ミサイル開発を続けている、この現実を直視しなければなりません。対話のための対話では意味がありません。日本も米国も完全かつ検証可能、そして不可逆的な非核化を前提としない限り意味ある対話はできないと考えています。そして北朝鮮の側から対話を求めてくるよう、北朝鮮のに対して最大限の圧力をかけ続けていく、こうした点でトランプ大統領と完全に一致をいたしました。日米同盟は全く揺らぐことはない。そして日米で引き続き緊密に連携をしてまいります。そしてまた経済対話についても少し話をいたしました。麻生副総理、そしてペンス副大統領の間でですね、大変生産的な対話が続いています。トランプ政権が誕生して以来、この1年間で日本企業の投資によってですね、2万5000人の雇用が生まれました。そして今般のトランプ大統領による税制改革によってですね、さらに日本企業の投資が増えていくことが期待されます。そうしたことについてですね、トランプ大統領と話をしたところであります。基本的には北朝鮮の情勢についてしっかりと私とトランプ大統領の認識を一致させ、これからどのようにして北朝鮮の非核化を実現していくかということについてですね、しっかりと話をしたところであります。改めて申し上げますが、日米の同盟関係は決して揺るがないということをこの電話会談で確認し、そして示すことができると思っています。ありがとうございました。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学 泉一教授に解説していただきます。3月5日、ジョセフ・ユン北朝鮮政策特別代表の辞任について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
3月2日にアメリカ政府、トランプ政権で北朝鮮問題とものを担当してまいりました。アメリカ国務省のジョセフ・ユン、北朝鮮政策特別代表が、正式に辞任をいたしました。ジョセフ・ユン大使は2月26日にはその辞任する方針というものが伝えられておりましたが、3月2日に正式に辞任ということになったわけであります。私はちょうどその直前でありますが、2月22日にワシントンでユン大使とかなり長く話をする機会がありましたので、ユン大使が辞任をするというニュースを聞いて特に驚くことはなかったんでありますが、しかしユン大使が辞任することで、今後の米朝対話あるいは交渉というものが今後実現するという際には、いろいろと影響が出てくるだろうということは強く感じました。それはユン大使が辞任したことで米朝関係を前に進めることがやはり一つ難しくなるという側面があるという意味でありますが、それはやはりトランプ政権というものを見ておりまして、このジョセフ・ユン大使ほどですね、北朝鮮を理解している人物というのは他にいないと、いわゆる北朝鮮の土着の固有の論理とでもいう、北朝鮮特有の考え方というようなこともユン大使は十分に理解できると、そしてそれを他のアメリカ政府の人に、いわば翻訳をして伝えることができるという、そういう人でありましたので、彼が辞任したということになりますと、そこが非常に難しくなる。国務省は当面後任者を置かないという伝えられておりますが、実は後任者になれる人もそんなにいるわけではないだろうと思います。すなわちこれまで北朝鮮との交渉の経験がある、あるいは北朝鮮に対する理解があるという、そういう政府の中の人物を考えてみますと、2人ぐらいしかおそらくいないということになりますので、今後そういう点では米朝交渉を進めるためのアメリカ側の準備体制というのはなかなか難しいと言っていいかと思います。このことは特に北朝鮮にとってみればですね、アメリカに対して明確なメッセージを伝えるということの必要性が非常に出てきたということを意味するだろうと思います。すなわちアメリカとの対話や交渉が始まるという場合には、北朝鮮は必ず核問題についての姿勢を変えなければいけない、すなわち究極的に核兵器を放棄するという姿勢を非常に明確にしなければいけない、方針転換が必要なわけでありますが、それを曖昧な形で、あるいは間接的な形で、アメリカに伝えようと思ってもですね、これは今後は無理だと言っていいかと思います。ジョセフ・ユン大使がいるときは、やはりそういう曖昧な、あるいは間接的な方針の伝達みたいなものも彼は十分に受け止めていたんだろうと私は考えておりましたが、今後はトランプ政権ではそういうことが非常に難しくなると言うべきかと思います。今の北朝鮮のこの核問題についての立場ということで言いますと、非常に重要なのは、昨年の7月4日に最初の ICBM 大陸間弾道ミサイルを発射した後、キム・ジョンウン委員長が述べたという内容でありますが、すなわちアメリカのいわゆる北朝鮮に対する敵対政策というものが変わるんであればですね、北朝鮮側は核兵器あるいはミサイルという問題をですね、アメリカとの交渉のテーブルの上に乗せることができると、これが北朝鮮の今の立場だと思いますが、しかし、それを間接的な形でしか今まで表現したことがありませんし、それは現在のトランプ政権には明確に伝わらないというふうに考えられるんだろうと思います。ユン大使が辞任した今、北朝鮮はまずその北朝鮮の方針であるアメリカの姿勢が変わった際にはという条件がつきますが、しかし核もミサイルも交渉の対象になる、すなわち北朝鮮には譲歩の余地があるということをまず明確にトランプ政権に北朝鮮は伝えなければいけない。それがなければですね、北朝鮮はアメリカとの交渉対話を非常に強く望んでいると思いますが、そのアメリカとの対話交渉が実現することはないというふうに言っていいと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、沢田研二で勝手に仕上がれをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。沢田研二で勝手に仕上がれをお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は昨年9月17日に東京都で行われた国民大集会の中から、拉致被害者横田めぐみさんの弟さん横田拓也さんの発言をお送りします。1977年11月15日、新潟市において当時13歳だった横田めぐみさんは下校途中に拉致されました。それではお聞きください。
横田拓也です。本日こうして多くの皆様方にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。我々本当に毎日毎日くじけそうなことが多いんですが、こうして皆様方の本当に許さないという伝わる気持ちがですね、本当に勇気になります。ありがとうございます。また先ほどビデオメッセージにもありましたけれども、私の両親2人とも今日欠席をしていることを重ねてお詫び申し上げます。本当に2人が来ていればですね、もっと皆様方と気持ちを通わせることができたと思うんですが、そこを無理をして倒れてしまって姉と会える時に会えなくなっては一番いけないということで失礼をしております。申し訳ございません。また11日から昨日まで儀礼の先生方と救う会の方と私とで訪米して昨日帰ってきました。私たちが訴えてきたことは、ソフトアプローチは全く意味がなく効果がない、圧力こそが大事なんだということを国務省、国防総省、NSC 議員の方々、そしてニューヨークでは国連の各国の代表部の方と話をしてきたわけです。シンポジウムで米国のある方が言った言葉がすごく忘れられません。一番悪いのは北朝鮮だけれども、 もっと悪いのはこの豊かな国の人間がしないことの方が問題ではないかということを言っていました。それ日本も当てはまると思います。私たち本当はもっとできることあると思うんですよね。制裁法の厳格な執行、もっとやれることあると思います。言われる前にもっと日本政府は突き詰めてやれることをやるだけやって、彼らの嫌がることをもっと具体的に実行してもらいたいというふうに思います。安倍総理はニューヨークに向けて間もなく出発されると思います。そこでトランプ大統領と会われると思います。私たちは NSC の上級部長とお会いしたときに、私たちの拉致問題をトランプ大統領に伝えてあげるということをおっしゃってくださって、おそらくニューヨークでトランプ大統領と安倍首相の中でもその話がされると思います。こうした首脳同士の絆と力強さを持って北朝鮮さらなる圧力をかけてほしいというふうに思っています。また私たちは核の問題、ミサイルの問題とものすごく頭を痛めておりますが、もしかするとその金正恩自身はちゃっかりと亡命するための段取りを今練っているのではないかなというふうに思います。世界各国がその逃げ道を塞いで、彼らが絶対に罰を受けるような道筋を作って、拉致された日本を含む世界の被害者たちをですね、一人も残さず返せるように圧力をかけ続けていければと思います。そのために安倍首相をはじめ日本政府の方々を中心にこれからもお力添えをお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
続いて、同じく昨年国民大集会の中から、拉致被害者横田めぐみさんの弟さん、横田哲也さんの発言をお送りします。それではお聞きください。
横田哲也でございます。私たちは北朝鮮による拉致被害者家族なので、拉致問題解決に向けて声を上げるのが最大のミッションでありまして、で今日ご参加されている皆様がご自宅に戻られ、また週明け火曜日に職場に行かれた時に、今日この集会に参加したということをぜひおっしゃっていただきたいんですが、それを聞いた方々もどうしてもその身近じゃないがゆえに、拉致問題ちょっと大変だよねぐらいで終わるのであれば、ちょっとあまり効果的じゃないと思うんですね。なので我々というか私個人としては、この拉致問題以外にも、例えば一発20億から30億するミサイルをぶっ放して、それが何発持っているわけですから、何百億という無駄金を使って国民を危害に陥れ、かつ餓死させている現実があるんだと、それが沖縄より近いそのすぐそばに実在しているんだということをぜひ伝えてほしいと思います。で1940年代にあったナチスドイツのホロコーストと同じ状況が、強制収容所が北朝鮮に今現在もあって、この瞬間も虐待を受け虐殺され、犬以下の扱いを受けている現状があるということを、そういう人に職場の人に言えば、ちょっとそれ大変だよねと、やっぱり同じ人間そういう扱いを受けちゃダメだよねと、そういう多分感覚になるんじゃないかと思いますので、ぜひこの拉致問題以外にもいろんなひどいことがあるんだということをぜひお伝えいただきたいと思います。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。横田めぐみさんの弟さん、横田拓也さん、横田哲也さんの国民大集会での発言でした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、 松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分、夜11時30分からは周波数7295kHz、 深夜1時からは周波数6045kHz、 深夜2時からは周波数6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz、 夜12時および12時30分からは周波数 7290kHz、 深夜1時30分からは周波数 6155kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。